のびついってプレゼンツ、のびつアーツ。
どうも皆さんこんばんは、東横名人でございます。本日も東京某所からお届けしているんですが、今日もお相手はこの方です。どうぞ。
はい、私加藤でございます。
加藤さんですよね。
はい、
ちょっとここ2年ぐらいで、こんな言葉遣いしなかったなって思うことが結構身の回りで、まあもしくは世の中で、よくされる言説があるんですよ。
言説、
言説で言うのかな、フレーズかな、それは何かっていうと、ふわふわっていう言葉なんですよ。
ふわふわした、
まあふわっとした、
あ、
まあ、ふわっとしてるんですけど、これ企画、
なるほど、
ふわっと、まだまだお客さんの感じをふわふわしていて、わかんないですよ、ふわふわしていてって、
あ、
よく言うと思うんですけど、これね、5年前までそんな言ってなかったような気がするんです。
そうかもしれないですね。
なんなんでしょうね、
ふわふわした、
ふわふわした、
例えばどういうところで一番聞く感じします？
企画がまだふわふわしていてわからない、
わからない、
お客さんが突っ込む側というか、お客さんの位置なり言ってることがもうなんか全然固まってなくて、意識が全然はっきりしてないから、ふわふわした状態で進めてるからえらいことになったんだみたいな、まだふわふわした状態だから本腰入れて仕事進めれませんとか。
じゃあ自分じゃない他者のこと、
他者の言葉ですね。
なるほど。俺ちょっとふわふわしてるからとかじゃなくて、
俺今ふわふわしてるからじゃ大丈夫かってなっちゃう
なるけど、
もっとしっかりしなきゃってなるじゃないですか。だって人に対しての状態、
なる、人なり、それ、ね、自分じゃない状況、
状況をふわふわ、いや俺も頭の中ふわふわしていてっていうよりも、いやもうすいません、私の頭の中がまだ煮詰まっておりません。
なるほど。
っていう方は正しい。
でも相手、じゃあ人から注意された時はちょっとお前ちょっとふわふわしてて、お前の言ってることはな、
あ、そう
っていうことはあるってこと、
あるある、
ああ、そういうことか。
まだふわふわしてんじゃないの、それ企画として。
なんですかね、昔はそのふわふわしたって今言われるようなことは、どういうふうに言われたんでしょうね。
何言ってるか分かれへん、お前言ってること、
ズバーって言われて、
ズバーって言われてズキーンってなって
なるほど。
でもふわふわって言われると、ああ、なんか AI 的なものかなみたいな、
AI チョコ的
な、AI チョコ的な、
じゃああれかい
な、ヌーボーみたいな、
0100で言われてズバーっていうのは、
だから相手を傷つけない言説としてふわふわなような気がして、相手を思いやる言葉としてふわふわ、
じゃあ時には厳しく、でも仕事は明るくやりましょう的な、そういうこと、
いい感じの人たちが、まあ、お客さんに対しても、お客さん言ってることがトンチンカンで、ちゅうか全然まとまってないんですよって報告あれでいるよりか、お客さん言ってることがふわふわしていて分かんないですって言った方が角が立たないからなのかなとも、
なるほど、形容の仕方っていうことであって、でもじゃあそのふわふわしてるってどういうことなんて言ったら、いやつまりだから何言ってるか全然分からないんですよねってなる
ってことね。多分そうですね。何言ってもお前、いや何言ってるかお前の言うことも全然分かんないって昔は言われてたような気がする、ちょっとお前まとめてから話してとかっていうのよく言われて傷ついたりするじゃないですか。
ありますな、
いっぱいいっぱいなってる時って。
じゃあつまりそのワンクッション、いやだからそのふわふわってなんやねんって言われたら出てくるところが多分本質やと思うんやけども、その前でとどめる、なんとなく
あの美しき日本
その前で止めることがなんかすごくふわふわしてる気がするんやけど、
それこそね、
それこそね
ふわふわにふわをかぶせます今から会話を。
誰もあれですかね、その責任を取りたくないし、その何追い詰め
たくもない、
もないし追い詰めてると思われたくないっていう
極度な距離感の取り方が多分僕はふわふわっていう言葉に表ってるんじゃないかなと思う。お客さんも傷つけるのもなんか悪いし、
まだ一番最初は自分を傷つけたくないからあり
そうなんです。結果的にね、怒る方も辛いんやね、殴る方も手痛いんやでみたいな感じの話ですね。
だ堂々と、いやだから全然分からへんからさっていう勇気がなくなってきたってことでしょ、
多分そういうのが増えてきて、僕らはふわふわ、多分お客さんに対しても、
なるほど、
そうなのかなと。
仕事以外でもあるんですかね。僕はあんまり仕事以外でふわふわ、
仕事以外でふわふわはあんまりないですね。
ってことはつまり言いたくないことを、なんとなく 何となくするためのものなんでしょうな、
ふわふわっていうこと
ね、ふわふわってふわふわっとさせるためのもの、
ふわふわっとさせる、
なんかすごく良くないですね、いろんな意味で。
そうだから、それはたまに僕はもうこう半年間ぐらいですぐ自分がふわふわっていう言葉を使うときに、う
ん、自分がしてるのね、
してるん
です してる
んや、してしちゃってるんですよ、しちゃってて、うん、もう一個違うところに見て幽体離脱してる僕は、うん、わ、またふわふわってあいつ言ってるって、
ああなるほど、
思っていて、うん、ふわふわって使いたくないなと思うんですけど、
うん、
なんかねふわふわって言ったらみんな、うん、おおふわふわふわふわって周りも言ってくれるんですよ。
本質誰も捕まえてない状態になる気がするけど、
うん、本質捕まえてないよっていうことは、うん、ふわふわってことは分かるんです。
ああふわふわって言ってる時点で本質は捕まえてないという事
実が分かる、共通認識は分かるその状態っていうのは分かる。
ああなるほど。じゃあその本質捕まえに行くっていう時には、
うん、
渦中の栗を拾う状態になるってこと。
まあそうですね、
だって結局ふわふわふわふわ言ってる間に火立てはねなくなっていって、
う
ん、やらないかんでた
とき
に、今どうなってんね、ちょっとあのまだちょっとふわふわしててって、いやいやそのとこちゃうやろって話になるでしょ。
そうい
よいよ
いよいよ思ってね、だからまあふわふわしてていいフェーズとダメなフェーズって多分あるはずなの、
まあ、まあまあ分かりますよ、
うんうんうん、
この、まあ、ふわふわしてられるのも今のうちやぞっていう。
そうそうそうそう
なるほどね。
でもふわふわっていう言葉を使うっていうのは優しさでもあり、
うん、
まあ、逆に傷つきになりたくないっていう。
でもねふわふわしてる状態なんでっていうのって、
うん、
僕個人的には女性の人があんまり言う気はしないんですよね。
ああ女の子がねふわふわしてるって言ったら本当にふわふわしててモクモクしてるものなのかなって。
なんか女性の方、私も部署に女性の方いますけど、うん、いやちょっとまだよくわからなくて、はっきり言ってくれるんですよ。
女性はふわふわはあんま言わないですよね。
男はふわふわとか、
うん、
ちょっとぼやっとしててとか、
ぼやっとしてて言いますね、
うん、誰がって聞くんですけど僕はぼやっとしてて、
うん、
いや誰がって言えば、まあ、僕がですけどって言うからじゃあちょっともう考えてから来てえなって言いますけどね、
うん、
何なんでしょうね。だから男が言うときついんですかね、何でもわからへんでって言ったら。
そうでしょうね、
うん、
お客さんの言ってることの要領がつかめませんって言ったら、
うん、
ダメだからじゃないですかね。ふわふわってすっごい便利で誰も傷つけない言葉で今時の言葉だなっていうことを思いました。
でも責任者をさせてもらってる時とかは、
うん、
一番傷つきますけどねふわふわと。多分それ困んねんけどなっていうか、だからそれが分からへんからさっていう話になるから、
うん、
一番言ってほしくないことです
ね。報告としてあげてほしくないですよね。ふわふわって何、それふわふわっていう形容が一番ふわふわしてて嫌だみたいな、
うん、どうその程度感が全くわからないじゃないですか。
ああ、じゃあふわふわのレベルがもうちょいあればいいんですね。ちょっと雨雲っぽいふわふわなのか。
そうそうそうそうそう。だからもうふわふわしてるって言ってるのが、
うん、
あらかた固まってるけど最後のカスタード固まってへんところの部分を言ってるのか、
うん、
いやもうなんかわからん状態でグネグネしてるのかもうわからへんから、だからそれどの辺のどの状態なんて聞かないからじゃないですか。もう一回。
じゃあ銀だこのたこ焼きのように、
うん、
カリトロです。
あ、そうそうそう、そういうことそういうこと。
あ、なるほどね。
だからいやだから私が言おうとしてるのはそのふわふわなんですよね。だから僕だから お前ね、お前ちょっと待て、だからなると思うけどなりがちな気がすんねんな。だから表現法の問題じゃない。
カリトロなんですよね。
そうもっとなんかもっとガッガツンとこういう感じなんですよねとかってそういうね、
うん、
そういうのあるけどさ、どう言えばだ伝わらないよね。伝わり方がだってブレるじゃない。当たり前ですけど。そうな
んですよね。ふわふわって最大公約数ですから。
だって名人がね法務省に、
うん、
おい名人これどうなってんだ、ちょっとふわふわしてますねって言ったら、お前ちょっと何してんねん。
それは自分のことは言わないですよ。自分がいやすみません僕の頭の中がまだふわふわなんでと言わない。
違う違う、この案件のことさ、
うん、この案件のこと、
うん、
おうおうおう、案件のことをね、
うん、
そこから聞かれたと、うん、どうなってんだと、
うん、
すみませんまだお客さんがふわふわしてて、
いやそんなん言うとダメでしょ。もうすでにもうちょっと全然わからへんけどって言うでしょ。
まずね、
うん、
ふわふわって何なんだよってまず言われますね。
ってことはふわふわって言える人たちがまだいるっていうのは、
うん、
もしかしたらそのあまりにもその何決断が早い人たちとかに接さなくていい人たちだけってことやね、
うん、そういうことなんですよね。おそらく
から例えばスタッフの子が、
うん、
ね、まだマネージャー以下の子に、
うん、
先輩やのあれどうなってんのって言って、ちょっとまだふわふわして分かんないですね、わええー、わまあ許すわ、
うんうん、
まだ、
うん、厳しいな。
厳しい？
いやいや、いいですよ。
そのもんちゃう？
いやいや。
うん。
うん、
でも、ほんまに仕事回さなかった時に、そんなの来られたらしんどいけどな。
まあね。
うん。ふわふわって。
まあ、ふわふわって使いますよ。ふわっとしてる。
あ、言うんや。
言いますね。でもそんな昔までふわふわは言ってなかったような気がする。でもなんかネットとかの記事でも見るとちょいちょいふわふわっていう言葉が最近よく出てるような気がします、う
ん、これ例えばじゃあ役員とか喋ってると、
はい、
喋ってると、はい、いやちょっと今の話ちょっとふわふわしてますねとか言ったら怒られるかな、
うん、怒られると思うけどチクリとは言えると思います
言いたいですね。
いやいや、すいません、ちょっと皆さんの言ってることはふわっとしてるんでっていうのは特に傷つかないし、うん、ふわふわしてるってことがもうちょっと皆さん芸人の皆さんから頑張ってもらって、
いやいや全員に向かって言ったら全員を敵に回す可能性もあるやんか、
う
ん、
まあまあね。
ちょっと今のちょっと話はちょっとふわっとしてるんでよくわからないんですけど、あ、僕そういうこと言いますわ。
言うでしょ。
いや、それは、
うん、僕誰っていう不特定多数じゃないじゃないですか。
で、僕はルールを決めてるんですけど、うん、僕は自分よりもあの力関係って言ったら悪いですけど支持系統が僕の下にいる人はそういう言い方
は
絶対しません、
はいはい、
それ決めてます、
うん
うん、それは辛くなるの分かってるから、うん、でも自分の上の人で言います、
うん、ちょっとふわふわしてますね。
あ、だからちょっと今の絡みと言わないからだからこの、 あのちょっと論点がずれちょっとふわっとしてるんでちょっと戻してっていうことは言いますね。
うん、
うん、ふわっとしてるって言い方はつまり
傷つけないんですよ。やっぱり
いや傷つける意図って言ってますよ
いやいや傷つける意図っていうかそれは指摘してるんだけど、
うん、
そこの論点が爪が甘いんでっていうよりか、
そう、確かに
ふわふわ形容
法、あのね、あの振り切るパンチではないです、
うん、
ポイントを取るパンチをパンパンと入れてる感じ、うん、パンパンと入れて
る。ちょっと傷ついてないじゃないですか、ふわっとしてるんで。
まあ受け取り側の問題なんで多分傷ついてないんでしょうね、
うん、
傷ついてほしいですけどね。
気づかないですよ。いや、ふわふわってふわふわは正義なんです。だから多分、
あ、マジで、
マジでだから、ね、ふわふわの対局語は多分チクチクだと思うんですけど。
ああ、なるほど。
チクチク言葉で今さっきね、ふわふわの言葉に関して誰かこれ解説してる人がいるのかなと思って見たんですよ。でも誰も解説してくれていなくて、
うん、
でも文科省の道徳の授業で、うん、ふわふわ言葉とチクチク言葉っていうので、相手を傷つけない物言いがふわふわっとした言葉であるよねっていうような、なんか、
はあ、
まあ教材になってるのがあったみたいですね。まあ世の中がそういう風に
ってことは、相手を傷つけない言葉であって、チクチク言葉は相手を傷つけてしまう言葉、
うん、
ってなったら、つまり言いたいことは同じだってことね。
多分ね、
チクチク言葉とふわふわ言葉っていうのは手法の違い
であって、
言いたいことはお前間違っとんねんってことは言いたいってこと、
多分
ってことやね、
うん、
やり方だけの問題やね。
そう
ってことは、
つまりふわふわも多分本当は本質的にはダメなんです
よ。そういうことですね、
うん、
伝えたいことは
ダメだよ、ダメ出しをしている。
君バカなの、
大丈夫、
大丈夫、あの偉いのにっていうことを言おうとしてるってこと、
ね、
ああ、なるほど。
ふわふわ言葉で皆さんこれを意識して、
うん、
ふわふわって言えばもっと毎日が楽しくなるんじゃないかなと。
わかりましたよなるほど、
うん、ちょっとふわふわって言葉に噛みついてみたんですけど。
わかりました、うん、ちょっと僕もちょっと使ってみます。
意識してみればみんなふわふわふわって言ってると思います。
あの目線をね、下にして、
うん、
あの子供を下から見上げるように、うんうん、
どうしたの、
どうしたの、
ふわっとしてるね今、
僕偉いのに
偉いさんにふわっとしますね今っていうのは大概失礼なことを言ってるってこと
か
もしれないです。
わかりました、会議が楽しくなるぞ。
昔からラジオの収録にあたって、
うん、
ネタになるかならないかわからないのと、
うん、
出版文化に貢献するべくですね、
うん、
雑誌一冊買うようにしてるんですよ。大体
毎度
普段は週刊文集とかが多いんですけど、
はいはい
は
い、
今回は久々に物欲の話を、よく僕は最近物欲がないんだ、物欲がないんだっていう話をしてたんで、うんうんうん、ちょっと物欲を自分で喚起してみようと、刺激してみようと。
なるほど。
っていうので今回買ってきたのはこれです。デジモノステーション。
結構長いですよね、
このモノマガジンで。
これモノマガジンだよ。
そう、これは別に大きい出版社じゃないんですよね。
あ、そうなんや。
そう、発 行所が株式会社 M オンエンターテインメントっていう会社で、そう。
これ何本するんですか。
高いんですよ、620円。
しまんな、今時しまんな、そんなすんの。
いやもうこれがそうなんですよ。であともう一つ買おうと思ったらクーリエジャポン。
クーリエジャポン
で、ね、ちょっと意識の高い系の
高い系ね。
まあまあ紙もいいんで、クリエジャポン820円なんだ
し、まんな、
もう買う気ないですよ、もう今さら、う
ん、なるほど。でほんでこのデジモノステーション、
うん、
ステーション、これ月刊誌だ、これ
月刊誌いくか、そうですね、
うん、
月刊誌書いてますよ、上半期買ってよかった上半期家電ベスト50、
うん、
とかっていうのに、
ベスト50、50から買ったのか家電、それが怖いわ、うんうん、
そう、男と男の代物家電とかっていうので、
まあ、ベスト50の、いや、あの上からベスト3ぐらい入れてください。
ベスト50、うん、いやそれだからあれですよ、このテレビだったら、
あ、そう、
何番何番が片番いいよみたいな感じですから、
なるほど、
まあ、別にこれが売れたっていうそのに、あの日経の商品番付みたいなもんではない、うん、
1位テレビとかじゃなくてね、
そう、
うん、へ
え、それはそうなんですけど、
ようけ出とんな、
ようけ出てるなと思いながら、これで俺の物欲が刺激されるのかと思ったら、うん、別にカメラも欲しくないし、別にバルミューダの何、マスコの知らない世界で取り上げられてた、
うん、
5万円のオーブントースターとかね。
え、オーブントースター、
オーブントースター、トースターが5万円。
でも買うねね、焼くパンはないやん、業務スーパーで買って
き
て、
もうでもいいんですよ、うん、それがふわっと
嘘、
ふわかりってできるのが
5万すんの。
そう、
まあまあでもね、電子レンジ5万するのもあるからな。
ごめんなさい、実勢価格24,732円になって
ます。まあでも大概です、
ね、高いです、普通2,000〜3,000で買えますから。そういうのを見て物欲が何か高まるかなと思ったら、
うん、
一切、
あ、一切
僕は個人的には高まることはなく、
ほう、
ちょっとそれも悲しかったんですよ。
ほ う,
うわーこれすげえ欲しいってなるかなと思ってたけど、うん、
じゃあ最近、
うん、
まあ、最近っていうか記憶に残る時点で物欲っていうの駆り立てられて買ったことなんかあるんですか。
ガラポン TV
ぐらい。ああ、うん、そうかそうかそうか、
そう、それもスタヤ家電で買ったから、
うん、
まあ、もうないんですよね。あ、まあ、Apple TV 欲しいかなっていうのはずっと言ってるんですけど、8000円なんでいつでも買えるじゃないですか。
まあまあ言うたらね、うん、
でも別に使うよともねえしなって。
車買うとはないですか。
車は まだしばらくないかなと。
ペッパー出てます。
ペッパーは法人用契約が月5万円からかなできるようになるとかっていう話、5000円かなってますけど、いや、で僕はこの物欲がないとかっていうことを言いたくな、うん、そういうことを言いたいわけじゃないんですよ、
うんうんうん、
っていうのは僕らはネットに慣れ親しんだかもしれないんですけど、
うん、
雑誌って煽り文句が好きものじゃないですか。
うん、そりゃそうです。キャッチがね。
キャッチが、
うん、
でキャッチは赤い文字とかで、なんとかなんとか、うん、定番
とかやってます。
文字流れてるじゃないですか。
うんうん、全米が泣いたって。
泣いた。
全部嘘やって言われてるんですよ。
っていうのを、うん、そのね、
うん、
なんかキャッチコピーを見たら、
うん、
なんかすっごい恥ずかしくなってきたんですよね。
コピー文句が？
うん、コピー文句っていうよりもなんかコピーの走らせ方がなんか悲しくなってきたんですよ。
悲しいの、
うん、いやこれがひょっとしたら僕はおかしいのかもしれないんですけど、
うん、
文字が踊ってる感じが、
うん、
なんかしらじらしくなってきたっていうの、うん、なんて言ったらいいんでしょうね、
ちょっと一歩引いてしまう、
一歩引いてしまう。例えば今これドローンがあるんですけど、
うんうん、
はい、ミニドローンですね、うん、空中陸上水上を制覇するミニドローンが楽しすぎびっくりマーク。
まあ、これは確かに冷静に見て楽しすぎへんけどなと思いますけど、
そうそうそうそう、なんかね、なんかそれは物欲がなくなってきたなのかもしれないけど、
うん
うん、で例えばドルツですよ、パナソニックの。
なんでのこれって、
電動歯ブラシ。
ああそうな
の、ね、ドルツのすごい高級版が多分できたんですよね。
へ
え、パナソニック音波振動歯ブラシドルツ EWDE54、 歯周病を本気予防したいのなら極細毛の新生ドルツで決まりとか、昔からこんなあったんですよ当然、
う
ん、
まああるでしょうね、
あったんだけど、うん、多分僕らがネットを見すぎてるからかもしれないんだけど、
うん、
ネットってそんな言葉を、
うん、
ネットの表現方法としてここまで本当を変えるっていうのしないじゃないですか。 まして最近フラットデザインになってきて、フォントもある程度固まってきてるじゃないですか。
あと確かにこれなんとかで決まりとか、なんとかが一番とかいうのってもう雑誌だけに限られたものになってきたかもしれない
ですね。そうなんですよ。だからこれが僕らは別に見ててなんとも思わないけど、雑誌を全然買わなくなった世代が、まあ本当に購買層になってきた時に、フラ恥ずかしいとか、
まあ、恥ずかしいかどうかっていう感じ方はどっかわからんけど、新鮮と思う人もいるかもしれんけども、なんかびっくりするかもしれないですね。違和感、
違和感、
うん、
だから本当デジタルネイティブの人ってもう全然出てきてるんですけど、
そうそうですね、
本当にこの世の中を動かす購買層になってきた時に、こういう煽りってどうなんのかなと。僕らが今ちょっと久々にこの手のモノマガジン的なものとか読んだりした時にちょっと恥ずかしくなってきたんですよ。
まあ、だからこの作り方、この文言の作り方が僕ら世代でもちょっと、あ、なんか、まあ、雑誌やなって感じに見える。
そうそうそう、いや雑誌やからこれでいいんですけど、これで本当に欲しいのか、っていうのもあるし、世の中の多分男の子はね、多分物欲だんだんだんだんなくなってきてそうな気がするんですよ。
それは大きなものへっていうのが少なくなってきて、自分パーソナルなものが増えたから目立たないっていうことあるかもしれないけどね、
だからこれは僕は実家に帰った時に甥っ子に聞いてみようかなと思うんですけど、
どうなん
ですか、自分が好きなもんだったら、例えば本当に欲しい商品だったら、夜布団に寝る時に見て、これ欲しいなってずっと見たりしてたじゃないですか、子供の頃って、そういうのってまだあるのかな、雑誌とかで。
いやー、
雑誌がそもそも買わない、
雑誌を買わないはあると思うし、あのね、ちょっと真面目に言うと、物欲よりは多分コミュニケーションを欲してるから、誰かと何かがつながるっていうことでないものにあんまり響かないわけ
です。別に極細胞の神聖ドルツは、
は自分で終わるじゃないですか。
そうそうそう、
うん、そこの刺さり方はちょっと変わるでしょうな。
多分こういう表現じゃなくて、これで自分がどういう風になるのかっていうことの方が、
っていうのと、あとこの極細ドルツ、ドルツはつまり一人でいられる人間で、かつ一人でいられた人間がその誰かとつながるって次の段階だと思うんですね、でないと無理やから、もっと不安不安な人、友達といなきゃいけない人は多分ドルツの前にいっぱいものあるやんか、欲しいもんが、っていう気がするのね。だからそれこそ何、さっきのパン、2万4000円のパン、でも2万4000円のパンを一緒に食べれる人と食べたいっていう体験のことでしょ。
まあまあ今はそっちの方になっちゃってるんですよね、
になるんかなっていう気が
しまう。でもなんか雑誌ってこう久々に改めて見ると、なんかちょっとなんか気恥ずかしくなってきて、
まあね、
自分が昔こんなんで紙面として作ってたことも当然あるし、コピーも書いてどうのものっていうのもやってたけど、うわ
ー、まんまやな、あの頃のまんまやな、
まんまやなって。かといってこれがスマホみたいな画面になって出てきたら雑誌っていう存在は全然意味もなくなってくるから、こうあるべきだっていうのは分かるんだけど、
でもね、雑誌を買うって人は能動的に買った人でしょ、
そう、
それここに寄ってきた人でしょ、だからウェブみたいに飛び込んでくるものじゃないっていうふうに考えるから、能動的に買った人
これでいいのかな、
にはこのかもしれないね、っていう気はするね。
そう、だからちょっとその煽り方とかコピーとかがだんだん見ていると、
まあ確かに PC でいい音聞こうぜ
バンドやろうぜ、まあ女性誌はねまだなんか、女性の方だからもうちょっと感性的なところで着回しがどうのこうのとかで見てて、あ、こういう生活シーンになるんだとか、例えば月曜から、日曜日まで着回しとかってバーって書いてあって、そこってなんか変にストーリーがあるじゃないですか、お気に入りのなんとかさんと一緒に仕事できてハッピーみたいなとか、まあ、あるから、あれはまだなんか共感できそうな気がするんです
よ、ね、このモノマガジンのターゲットは確実に男性でしょ。
男性ですね。
ですよね、
うん、
で僕はそのストーリー性を持ったものにみんなが刺さっていく人が増えていってると思うんですよ、
ね、みんなが女性誌化するような気がするんですよ。
まあそれが女性化っていう言い方、
女性誌化ね、
まあまあそれはそうだと思うんで、だからものすごくニッチなんじゃないかって気がするの、このデジモンのステージはすでに
かな。いや、もう一歩間違えたら日線の男性通販カタログってあるじゃないですか、
あれは
な、あれに近いんですよね。
うん、僕このね、これと同じくね、今ウォモとかね、
ウォモ、はい、
あの オーシャンとかね、
オーシャンズ
だから衛星さんぐらいから上、
うん、坂本さんはオーシャンズをずっと買ってますよ。
そうだからそういうおっさんどもを金使わしたくてたまらない雑誌が、
うん、
やたら分厚くコンビニにいるでしょ。
分厚くいてね、これ620円なんて、うん、今だから買えるけど、
もう買えませんよ昔。
もう昔買えないですからね。
買えないですよ。
620円やったらもうちょっといいもん食えたりしますから。
僕はちょっと軽く怖くなったんですけど、うん、僕は大学からずっと週刊プロレス毎週買ってるんですけど、うん、あれってまあ最初安かったら370円だったんですけど、うん、今だいたい500円ですわ、
うん、
500円で2週で9回、ね、2ヶ月で9回あるの、
うん、
で2ヶ月で4500円ですよ、
うん、
っていうことは6掛けしたらなんぼや。4500円で6掛けやったら2万7000円か、
うん、
2万7000円が20年続いてるんですよ、
うん、
50万円分ぐらいね、うん、55万ぐらい週刊プロレス買ってるんですよね。
そうですよ、
そういうことですよ、
うん、
得た知識はプロレスっていいなってだけです
よ。いや十分じゃないですか、
すごくいいことなんですけど、うん、最高やなと思うだけだけど、
うん、
そうか、物欲ね。
まあ物欲もそうだけど、うん、雑誌表現って改めて見たら、
うん、ちょっとね、
ちょっと久々にまじまじと、
うん、
モノマガジンとかもそういうのをスケートを見ると、
いや広告でしょでもこれ、
まあ言ったら広告なんでこれでいいんですけど、うん、全く興味なくて見るとうわーって、
全く興味なくて見るとね、でもこれ見てる人は興味ない人は見ない、うん、
まあ見ないですけどね多分。
うーん、
でもまあこれだけのいろんなものに対して興味ある人ってどれだけいんのかなみたいな。
正直ねちょっと動かしてもらって、
うん、
このデジモンステーションを毎週買ってる男って女の子から見たらキモいんちゃいます、
う
ん、
キモいでしょうね。多分モテないですね。
モテないですよね。
あ、
だそこを捨ててでも物が好きやっていうことですかね。でもここに出てる人たちもモテれるでしょ多分。
まあ出てる人は多分モテれると思う
でしょ。だから着地が違いますよね。その読んでる連中はそこにたどり着かないですよね、
うん、
ものすごい情報量ですね、
うん、
これほんまにみんな読んでんのかな。なるほどね。
でもちょっと改めてなんかコピーとかを見るとギョッとしたっていう、うん、
なるほど、
うん、
コピーとか書くとか、まあ、昔もやってたし今もたまにあるかもしれ
ん
けど、
うん、
何気にしてます。
コピーを書くときに気にすることですか。
まあ、こういう例えば紙面構成するときとか、
うん、まあでも一番タイトルだけで流し読みしてもらって分かりやすくするっていうのですかね、
うん、
まあそれ基本だと思いますけど。
なるほど。ものすごくターゲットが狭い気がする。
狭いですね。確かにね。30代もうほぼ40代50代ですよね。
そうですよ、
ね、うん、
でこういうものを探すとかいうとこのランキングとかも含めて気になる人ってっていうことでしょ
う。そう、
いやすごいセグメント狭いよな、
うん、
でこれを買ってしまうってことでしょ
う。そう、どれだけいるんだっていうと、
で買ってしまう人の中でのランキングでしょ
う、
う
ん、
全くもってファクト弱いですよねそうなるとね。
僕はとりあえずまあ物欲云々っていうよりも雑誌のこの表現自体に一瞬僕が違和感って思ったっていうことがちょっと自分の中で驚き。
あ、でもそれはねすごく共感できました。うん、
久々に雑誌見てうわー恥ずかしい。
なんかあれなんですかね、
うん、
週刊新潮、
うん、
週刊文春、
うん、
表紙大体同じじゃないですか、
うん、
やっぱあーっていうことでないともう無理なんですかね。
なんかね、その大人になってくると無駄遣いするのは恥ずかしいって思っちゃわないとダメっていうのもあるし、
うん、
そんなに乗せられてどうすんねんみたいなのもあるじゃないですか。ついから過ぎて新しい何とこが出るか買わなきゃみたいなって決して思わないでしょ、うんうん、
全然思わない。
それは大人の作法としてどうなのっていうのも、
大人ってそんなにもうええねんってなります、
ね、もうええねん、めんどくさいねん
って。めんどくさいです。
物欲で言うと、うん、まあ、全く物は買ってないというものの、僕も買ったんですよこの前。
何買ったんですか。
扇風機。
ああ、家電。扇風機。
扇風機ね。
あ、
ね、だから一人暮らしの時から、
うん、
ずっと僕家電買う時にずっと収納スペースのことばっかり考えるんですよ。
なんか前も聞いた
よね、うん、もう収納する段ボールが薄いか厚いかでかいかでかくないかっていうのがすごい重要で、
おー、なるほど。
で扇風機を買おうと、
うん、
で何回も買いましたよ扇風機縦型の。
うん、縦型ね。
うるさいんですよ。
で縦型って普通に回るやつでしょ。じゃなくて、
うん、縦型っていうのはスティック状の扇風機って
あるじゃないですか。あ、こうだったんです。あ、あの首振るやつね。
首振るやつ、わーブーってやつ。
結構やかましい
です。うるさいんですよ、
うん、
うるさって寝られへんからもう捨てたんですよこの前。いよいよ持って で、もうそれ扇風機だから、うん、もうよく言うじゃないですか、いや夏はクーラーじゃなくて、うん、扇風機で寝るんがいいんですよ、
うん、まあね、
って言うんだけど、やっぱり扇風機だけじゃ寝れないんですよ。
まあ東京暑いね。
暑い。沖縄暑いらしい。でみんな、なんかね、うん、いやなんか俺まだクーラー出してないよ自慢ってあるじゃないですか。クーラー使ってないよ自慢っていうのがあるんですよ、今世の中には。僕ガンガン使いますからね。
まあね、
もう6月から使ってますから
ちょっと早いね、
除湿をジメジメしてたら、
あ、除湿いいですよね。
でも除湿が電気代高いんだよとかいろいろ言われたりとかするんですよ。で特にそれを会社とかで、昨日ようやくエアコン使いましたよみたいなこと言うやつがいたら、チッって思うんですよね。
チッて
俺もっと前から使ってるわみたいな。
エアコンプラス扇風機は最強です。
最強なんですけど、でまあ扇風機を買おうと。
なるほど。
で僕はずっとこのガラポン TV 様でですよ、マツコの知らない世界を毎週見てるんですよ、
うんうん、
じゃあ家電で扇風機を取り上げてたんですね、
う
ん、じゃあ今の扇風機ってすっごくよくできていて、
うん、
羽の形状がすごい凝っていたりとか、
うんうん
うん、首が360度動くみたいな、
うん、そんな気色悪いやつ。
だから震災の時に扇風機を使おうみたいな機運になったじゃないですか。
ありました、ありました。
でその時に初めて世の中がサーキュレーターっていうものを意識しだしたんですね、
うんうん、
空気の循環を良くするためのものだ、
うんうん、
で今の扇風機は、AC 電気が DC になって直進率が高くなったと。
お
で羽の形状も変えて、小さい羽だけど2メートル3メートル先までビューって風が届いて、小さい羽だからいいよとかといろいろ言われていたりとか、
うん、
でまあまあ省エネになって静音になってるとか、
うんうんうん、
であとは今さっき言ったバルミューダっていう新しい家電メーカー、
うん、
こう意識の高い系のね、
かっちょいい系のね、
うん、かっちょいい系の2万5000のトースター出すところのやつも あるんですよ。まあでかい扇風機があ
でかいの、
かっこいい。で買おうと思ったら森田とかヤマゼンとかの扇風機になってちょっと春秋したんですね。
まあ羽青いみたいな、
羽青い、昔ながらの
青い、もしくはなんか羽が微妙にグリーンとか
する
。
でもね、本当はその方が良かったんですよ、
うん、
薄いから箱が
箱好きやな、
箱好きなんです僕、うん、でもせっかく買うんやったら、うん、もうちょっとなんか今いろんなそのぐるぐる回るもんとかあるわけじゃないですか、
うん、
で僕は先々週にビッグカメラ行った時に、
うん、
ダイソンフェアをやってたんです
よ、うん、
みんな買ってますよダイソン、バンバンバンバン、
高いんでしょ、
5万6万しますよ、
買ってくるだけで。
東京の人はみんな金持ってんだなと思いながら、
お
でダイソンの羽のない扇風機は重いんですよ、重いし、うるさいんですよね実は。
そうなんです
か。多分子供いる家庭だったら羽がないから安全っていうのはそう分かるし、まあおしゃれだし、
で重かったら倒れて子供が怪我するやんか、
うん、まあまあまあまあね、
へえ
と思いながら僕が買ったのはシャープのこう小さい扇風機で360度ってこう首が回るようなタイプで買ったんですけど、まあ喜んでやりますよね、2台体制でっていうか、エアコンとやりますけど、でよくその売り場で言うんですよね、寝る前にガンガンに冷やしておいてあと2時間ぐらい扇風機回して寝たらいいんですよって言うんですけど、エアコン切れた途中途端30分後に目覚めるんですよ。
この間僕記事で読んだんですけど、
うん、
その結局夜中起きてまうと、
うん、
で夜中またつけるとか、
うん、
いうこと考えたら、まあ、いろんな説がいっぱい出てますけど、
うん、
27度28度で朝までつけてた方がええって
言う、ええですね、多分僕もそう思います。
で僕もそうしてます、
うん、
で僕の場合は扇風機で昔寝てたんですけど、
うん、
扇風機で風当たったら次の日朝腕痛いんですよ、
うん、冷やしてますかね。
でも風当たってる箇所が、
うんうん、
しながらもうほんまに27度ぐらいのドライのまま寝ます
ですよね、うん、多分一番それがいいと思うんですよ。
だって結局寝へんかったらしんどいねん
も
ん。
でもね29度と28度の差ってあって、
うん、
28度でお休みタイマーを押すと、うん、29度ぐらいの温度にしかならないんですよ、
うん、そうなんですか。
僕のところはね、で27度にしすぎると寒いんですよ、うん、微妙な 28.5 度みたいな設定ができればいいんですけど多分ないんですよ。
お休みタイマーするんですか。
お休みタイマー使ってますね一応。
どうですよ。だから
でも途中で目覚めてつけるんです
よ。じゃあつけと
け。でもね、だから、だからみんなね、なんかね、 無理しすぎだと思うんです。なんかエアコンは、うん、いや寝る時にはエアコンは切りますみたいなとか言うじゃないですか、
うんうんうん、
暑いじゃないですか。
僕自身は暑くても結構寝れる方なんですけども、ただ最近はちょっと仕事が忙しそうすぎたんで、うん、絶対寝なきゃいけないプレッシャーの方があったんですよ。
ああ寝なきゃって
で、これでもしね何かの拍子に寝られへんかったりしたら次の日死ぬんですよ。
確かにね、
うんうん、のために
ドライ、もうドライで
ドライで仕方がなく、うん、でせいで上がったら別にね今日は窓開けて扇風機かけて寝れるんですよ、
うん、
夜やったら。
だから今僕は頑張ってなんとか部屋をキンキンに冷やして扇風機をもう最大風速にして、うん、風をふわー循環させてるんですよ、
うんうん、
で、まあでもそれでもやっぱ5時ぐらいに目覚めちゃいますね。
健康です。
暑くてで、まあ、もう一回寝るんですけどね、エアコンつけて
寝るんや。そう
そう、
エアコンね。
だから扇風機もなんか機能がすごいなったからって言っても僕らの安眠を、うん、支えてくれるまでやっぱいかないですね。もうそれするんやったらあれですよね、でっかいリビングファンみたいな、
まあまあまあ、
あの、
うん、
何温泉とかにあるような、
あれはな、
天井にシーリングファンって言ったらいいのか。
単純にうちとかやったら、ただ見て分かるとエアコン1個しかない
です
ね、うん、2DK の部屋で1個しかないから、だから今部屋で撮ってますけど、うん、部屋からこのダイニングの開けといて、
僕は扇風機流すんですよね、中継してあげる、
流しといたらなんか広い範囲涼しくなるっていうのはあるもんな。
多分ねサーキュレーター買った方がいいですよ、でかい目の。
邪魔じゃないですか、
ブワーって、うん、
邪魔なんです、まさに邪魔なんです、
邪魔なんですよね、
うん、だからね、
だからね僕はねエアコンをなんか必要以上にみんなね、
うん、
エアコンが悪みたいになんか言われてるような気がして、エアコンってすごいあの悪いもんだって思う自分がいるんですよ。エアコン使ってごめんなさいみたいな。
エアコン使わん時の体はいいですよ。で
もあ、そうですか、
明らかに やっぱ思いますね。
扇風機もなんかいろいろ、まあ結局そのまあ1万5、6千円、3千円かそこらぐらいだけど、まあそんなものすごく高くはなかったんですけど、でもそれでもやっぱりねその小さいんですよ買ったやつが。
サーキュレーターが、
サーキュレーターじゃない扇風機が、
扇風機
か、うん、面積が小さいから、うん、なんかあのお風呂上がりにふわーってやる時のなんか快感が少なくなったなって。
え、それはリビングに置いてあるんですか。
リビングに置いてる時もあれば寝室に置いてたり、
あ、持っていく時な
ん、うん、
でリビングはそこそこ広いわけで冷えます部屋、
まあまあ、 あのエアコンと併用すれば、
ああそういうことか、う
ん、単体では多分しんどいですね。
うーん、
だから、まあ、言われてるのはどう冬場は、
うん、
これで空気を循環させればいいよって言うけど、
まあまあまあ、
本当に使ってるやつで見たことないんで僕も。
うーん、
冬場サーキュレーター使ってる現場とか見たことないですからね。
まあね、
うん、
いやでもあれやね、そのほんまだんだん弱くなって、暑さに、うん、僕昔から暑いの平気な方だったんですけど、
うん、
今年はあかんわ、無理やわ。いやでも家電ね、プロジェクター買うかとかもやっぱずっと迷ってますね。
プロジェクターあるじゃないですか。
あれちょっとねぼやけてるんですよ。
あ、もうダメなんですか。
もうだ2002年製とかやから、しかももらいもんやしね。それぐらいやな、僕も物欲ないからな。扇風機はいかへんなあるし、
まあだからもうちょいなんか扇風機買うときに、もうまあでもいいよか、でもオーソドックスなやつ買った方が良かったかなとも思わなくもないん
です。うちのあの扇風機あれや無印です。
無印ですよね。3000
円です。
うん、3000円ですか。
2980円。
ああ安いですね。
十分ですよあれで、
うん。
うん。もうほんまにあれがもう4月から11月ぐらいまで出てますね。
ああ。
うん。風呂上がりのためだけに。
そうですよね。基本は。
うん。してもちょっと解体して。
うん。
消耗品ですからね。ええもん買ってもしゃあないなと思って。
まあ確かに今の買ったやつは解体できないんですよ。
ああそう
だ。そう。ただコンパクトだから、もうビニール袋にキュッキュッて締めてクローゼット入れときゃいいかなっていうぐらいだったんで、まあ箱はでかかったですけど、うん、
あれやっぱり僕ら男は絶対ね、風呂上がりドゥルワーやるじゃないですか
裸でね。
あれやっぱ女性もやるんですかね。まあ奥様はね一緒にいるときにやってるかとか知らんと、
うん、
女性の一人暮らしとかみんなやるんですかね。
いやどうでしょう、うちはしてないですね。
それはね、うちはしない人でしょうけど、うん、一人暮らしの女性とか
どうでしょう、だらしなく裸のままで
縦膝で
こうビールでも飲めそうな勢いのね、まあ、やってるって多分
やっててほしいよね、
うん、
その気持ちよさは。いや私そういうのは分からないねとか言ってほしくないですよ。
いや分かってほしいですよね、その気持ちよさは。
気持ちいいもん、
ね、うん、もう最高ですよね、スースーしてね、股間とか。
いや僕今ね、今座椅子座ってくれてるでしょ、はい、だから僕は扇風機を置いて座椅子座って裸で2時間寝てまいりますからね、うん、って風邪ひくとかようやってますそんなもんですよ。
本当にね、なんか必要以上に僕はあのエアコンを使ってない自慢っていうのをされるたびに胸が痛
むんで、うん、
僕の目の前でエアコンを使ってない自慢はしないでねっていう。
じゃあ一回エアコン止めます。
いやいやいや、それはやめてください。
僕ね、ちょっと前で結構前やな、言われた名言がありましてね、これちょっとそのまま言いますね、
はい、
人間関係を上手に築く人は、
うん、
好意を持った人に時間をかけて近づいて、
うん、
終わるときはスパッと切ると。
ほう。
下手な人は、
うん、
急激に距離を詰めてきて、
うん、
別れるときにズルズル引きずると。
ああ、
だから近づくのはゆっくり行って、
うん、
離れ際が綺麗な
ん
と、
うん、
近づく時にミュー言っといて、
うん、
別れ際下手なやつと、
うん
うん、いうことの2種類しか人間関係の、上手下手はないと。これが好意よって言ってるけども、
うん、
好意に限らずともこの時間をかけるっていうことができるかどうかっていうのが余裕があったりとかいうことにあるのかな。
ああ、でもそれは今の世の中に対してのすごくあの示唆に富んだ言葉のような気がしますね。
ああ、そうですか。
いや、だってネット関係でつながりはすごく加速度的に速くなって、
うん、
何々ちゃんの知り合いのなんとか君紹介してあげるよみたいな感じで
リアルタイムに近いこと
で、ね、近づくこともできるし、
そうですね、
気づいたら知らない人と明日の夜飲みに行ってることもあるかもしれないじゃないですか。
ありますあります。
で急激に近づいた、
うん、
でもネットとかのしがらみがあるから緩やかにまだし、まあまあ綺麗に切るに切れない、
なんか切ったつもりでも
切れて、ね、向こうはまだいや普通の友達だよって言ってるかもしれないじゃないですか。
フェイスブックで友達ですかのコーナーに出てくる。
出てくる、
うん、
って考えると、うん、悪い方の付き合い方なのかなと思いますよね。
なるほど。つまり、
うん、
時間をかけて近づいていくっていうことを
はもう今できないですからね。
難しいでしょうね、
うん、だ例えばいいのは、
うん、
学生時代の旧友に、
うん、
もう一回再会して緩やかに、いやなんか2年に1回ぐらい飲みに行ってたのが重いからもうちょっと年に1回にしようよ、半年に1回にしよう、3ヶ月に1回にしようよみたいな、
うん、
緩やか、本当それ究極の緩やかな仲のようになり方ですよね。そういうのはいいのかもしれない。
だからその歴史の共有とかをするような昔の友達とかと再会すると、
うん、
突然急に近づいたような感じやけど、
うん、
例えば10年分とかがある気がしていいのかな、
うん、そうでしょうね。もう僕らもなんだかんだで3年か4年間ぐらい遠ざかってた時期、遠ざかってたから連絡取らなかった時期ありましたから。
そうですね、3年ぐらいですね、
うん、
うん、緩やかで
した、ね、緩やかですから、まあいいんじゃないですかね。
なるほどなるほど。このね、
うん、
別れる時にズルズル引きずるっていうのはね、
うん、
なんか分かる気がするんですよね、
うん、
だから近づき方のところのプロセスを忘れてるから、
うん、
別れ方もよく分からへんと、
うん、
うん、っていうのをね、あるおじさんが言ってましたわ。
あ、でもまあそうでしょうね。
うん、
だからもう昔からの友達って急に連絡取らなくなったとしても、
うん、
また3、4年後急にまた会い出すとかっていうのもあるわけですから。
ありますあります。なんかね、
うん、まあ確かにそういういい人間関係でひょっとしたら別に毎日会うのがいいって頻繁に会うのがいい人間関係ってわけでもないですから。
うん、からあれですね、その 例えばご結婚されてる方とかも、うん、もしかしたら奥さんなり旦那さんと何十年かけてゆっくり近づいていけばいいんですかね。いやー、できてますか。できてる方じゃないですか。奥さんと仲いいですもんね、
比較的。まあまあ基本は仲いいですね、うん、悪くはないですね。
そんな急激に、うん、ニューって近づいたりしてません
か。ああ、急激にニューとなんて近づいたら、うん、近づけるものなら、うん、簡単に住所とか教えてくれたと思いますよ。
ああ、そうかそうか。もう、うん、まさに時間をかけて
かけてですかね。嫌だ、うち教えてよ、嫌だ。
お知り合いになってから、うん、結局ご結婚までは少しありましたもんね。
2年半ぐらいですかね。
結婚するってなる時までは、うん、お知り合いになってからどれぐらいあったんですか。時間をかけてっていうのはどっからどこまでか時間をかけてなんで
しょう。それは難しいですね。
うん、どこのスパン
だから知り合ったタイミングがスタートなんじゃないですか。急激にっていうのは、まあその人となりとが分かりきってない状態から緩やかに、まあ緩い接点があって、あ、この人いいかもみたいな感じで友達になっていけるっていうのは確かに一番理想ではありますね。
なるほど。これ友達やったら分かるんですけど、例えば恋人関係やったらあまりにも緩やかすぎて、その恋人関係に至らない人もいそうですね。
いや、それはもう先ほどのお話、もう何週か前に話した、あの40代の彼、よろしくですよ。大人になったんだから、もうちょっとスピード速くていいんじゃないですかね。
難しいですね、緩やか。つまり力の入れどころの話ですかね。
いや、だからその知り合いが3年か4年ぐらい前からの知り合いで、ちょっと意識しだして、そっからのスピードが速かったのもいいと思いますよ。
あ、なるほどなるほど。多分ね、僕のその知り合いの彼はね、別れ方下手やと思うんですよ。言うのもないやけど、あんな金持ってて、あんな男前やのに、あんななってるっていうのは何かあるんですよ。
そうなんですか、神さん。
僕じゃん。僕じゃないねんな。僕やったら
ずるずるずるずる前の。
僕はそんなねうまい方でもないけど、でもそれよりも何よりも、そやな。でも詰め方って難しいですよね。人間関係の詰め方って。
いや、だって仲良くなろう思ったら仲良くなれんことはないですよ。ただ無理してなるもんじゃないじゃないですか。
まあそうですね。
でも今なんか無理して仲良くならないとダメなのかなって。いう人もいるような気がするんですよね。若い人とかだったら
無理して仲良くなるって大変ですよね。
だから人脈が全てのものに感謝みたいな人がいると、
なんかでも仕事関係でも知り合った人でも、なんかそういうのなんかないです。なんか明らかにこの人とあんまり面白い状態にならなさそうっていう人とか、
ありますね。
全然ありますよ、
あるけど、でもやったらそれで飲み行きましょうって誘ってくるやつは飲みに行きたくないなっていう感じがする。
なんかこの間私あるレクチャーを受けていて、外部研修を受けてその後飲み会行ったんですけども、全然会話が跳ねない、僕以外の全員は跳ねてるんですよ、でなんかで盛り上がってるんですけど、僕全然面白く思えなかったんで、苦痛だったんですよ、でそのだもしかしたら僕はそれを拾えるセンスがなかったっていうのも十分あると思うから、徐々に距離を詰めていけばいいんですかね、その人たちとは。
多分ね。ただ僕はあの研修とかああいう中の後の懇親会って極力出たくない、
まあまあまあ僕も出たくなかったんですよ、出たくないけど、あのちょっと自分の戒めとして出るようにしてるんですよ。
ああ偉いですね。
あのやだ何があるかわからんから、行ってみようと、まあ12、9きついんですけど、まあ行こうかなと、頭のいい人もいるし、急に面白いこと言う人もいるし、まあ辛いですね。一人ちゃんと喋れた全員男性で一人だけ女性やったんですね、で女性がたまたま僕の隣の席で受講されてて、その人は普通に喋れたんですけど、でその人が懇親会はあじゃ あ, あの私はって言って変えられてしまって
残念な、
そうもう喋れる人いないみたいな、そうずっと聞き役で、そうだ人間関係の距離感、だ近づくときはゆっくりで離れるときはスパッと、と
まあでも確かにそうかもしれないですね。
このぐらいいけたらかっこいいですね、このラジオも緩やかに、
いつかスパッと
スパッともう二度と測ってなるのか、 そうはならない気がするけど、
うんうん、まあね、皆さん大人ですからね、
ずっと緩やかなままいるような気が
する。緩やかにまだ詰まりきってない、
詰まりきってない、
まだ腹の内を見せてない、
見せないぐらい、
まあ、それもそれでありかな
と、うん、いいと思いますよ、
思うんですけどね、うん。